ニューヨークやり道トークルーム、こんにちは、サリーです。今回は突然のインスタグラムライブをやってます。ちょっとここで公開収録してみようかなって思ってます。突然やってみたからね。しかも今ニューヨークは何時？11時53分。日本は平日の昼間だね。みんな忙しくて誰も見れないかもしれないまあいっか。まあなんとなくやってみようかなと思ってます。アップデートから行ってみようと思いますが、アップデートね、そう、突然これ今やり始めたから何も考えてなかったな。この間ちょっと前ぐらいとかからね、なんか言われてるんだけど、最近ニューヨークで言われてるのはなんかね、まあいつもだいたいみんなの働くのって5日間とかでしょ。だいたいまあ月から金っていうのが多いけど、それをなんか週4にしようっていう話があるらしくって、それなったらどうなるんだろうね。週4しか働かなくなるんだよ。まあ働く側としてはいいけどね。なんかそういう話を今検討してるみたいです。実際まあそれが決まるかどうかはわからないけど、もしかしたらでもね、そういう会社が出てくるかもしれないですね、今後ね。まあまた決まったら言います今回テーマというかね、お便りとかが来てるので、ちょっとそれを読んでみようかなと思います。まず1つ目、みほさん、いつもありがとうございます。みほさんね、2ついただいたんですよ。これをまあ両方紹介してみようかな。まず1つ目にいただいたのが、サリーさんこんにちは、いつも楽しく聞いています。最新回聞きました。抹茶ティラミス美味しそうですね。聞きながら食べたくなっちゃいました。材料を詳しく教えてくださったので私にも作れそうです。あとホワイトニングも気になっていたので、ブルーナさんの経験談とても参考になりました。まだ寒い日もありますが、もう春ですね。マンハッタンをブラブラ歩くのにちょうどいい季節になってきたので、今度ソーホーのあたりに行ってみようかと思っています。私はインテリア雑貨とかアクセサリーとか食器などが好きなのですが、ソーホーにおすすめのお店がありましたらぜひ教えてください。カフェやランチができるところも知りたいです。よろしくお願いします、というメッセージをいただきました。ありがとうございます。で、これいただいたのがね、多分3月の終わりぐらいだったのかな。だから抹茶ティラミスの材料とかを言った時のやつですね。それに対してメッセージをいただきました。そう、なんかね、結構簡単に作れるでしょ。だからぜひぜひニューヨークでもね、作れると思うので作ってみてください。あとホワイトニングだね。ホワイトニング、私もね、まだ結局まだ買ってないんだけど、どれにしようか迷ってて、それもちょっと私も参考にしながらやってみようかなと思います。これもまたやってみたらちょっと言いますね。ね、ホワイトニングやっぱ気になるよね。気になる気になる。で、この次の週にね、もう一ついただいたんですよ、実は。これも読んでみます。サリーさんこんにちは。実は今日ソーホーに行ってきました。たくさん歩き回って大体どんな感じか分かりました。おしゃれな洋服屋さんが多い感じですね。リクエスト変更してもいいですか？雑貨屋さん特集をぜひお願いします。インテリア系の小物、アクセサリー、食器、ステーショナリーなどを扱うお店を教えてもらえたら嬉しいです。チェルシーマーケットみたいなところがイメージと近いです。ブルックリンの方が最近はそういうお店が増えてきてるのでしょうか？ゆっくりで大丈夫ですので、いつかネタがなくなった時にでも、かっこ笑い、やってもらえたら嬉しいです。それでは春に向かってアクティブに頑張りましょう、というメッセージをいただきました。ありがとうございます。そう、このね、ソーホーのおすすめのお店っていうリクエストをいただいたんですけど、これちょっとまた調べときますねって言って、ソーホー行かれて、なんとなくわかりましたということだったんですね。そう、ソーホーってハイブランドとかすごく多いエリアで、まあいろんなお店がありますね。ハイブランドだけじゃなくて、まあユニクロとかね、H&M みたいな、ザラとか、ああいう系のお店もたくさんあるし、洋服屋さんとかね、すごく多いですよね。あと、まあなんか、 まあそうね、おしゃれなお店が多いです。本当に結構お買い物するって言ったらニューヨークの人はソーホーとか行く人多いんじゃないかなと思います。私も最近あんま行ってないから詳しくね実はそんなに分かんないけど、まあでもちょこちょこ行くことはあります。でね、そうそう、雑貨屋さん特集、これね実はやろうと思ってるんですよ。そう思ってる。前にそう、あのね、他のリスナーさんの方にいいお店を教えていただいたからそこにね行ってみたんですよ。その時にあ、これやったらいいなと思って雑貨屋さんやろうやろうと思いながらできてない、ごめんなさいそう、なかなかね私も詳しくないから調べてみようとか思いながら、でもちょこちょこ行ったりしてます。なんでちょっとそのうちやるのでちょっとだけ待っててください。あとね、もう一方メッセージいただきました。幸子さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、はじめまして。昔ニューヨークに住んでいました。この夏はやっと旅行に行けるかなと思って心がニューヨークになっていたらこのポッドキャストに出会いました。サリーさん、声から想像していた方とは全然違ってびっくりしました。楽しみに聞いています。ありがとうございます。昔ね、ニューヨークに住んでらっしゃった方なんですね、幸子さん。そう、だから結構ね、いろいろわかる内容だったりとか、共感できることだったり、あと、いろんなね、情報も詳しいと思うので、よかったらいろいろ情報シェアしましょう。ぜひぜひ。この夏ね、ニューヨーク旅行に来られるのかな？もう進んでますか？やっぱり旅行いいですよね。私もね、ちょっと旅行行こうかなって思ってるんですよ、実は。だからちょっといろいろ最近調べてる、まあ、アメリカ国内だけどね、まだちょっとどこかは決めてませんが、ちょっと寒いニューヨークを脱出しようかなって感じですで、あ、そうそう、私がね想像してた方とは全然違ってびっくりしましたって言われたので、そう、あのお返事書いたんですよ。想像と違ってがっかりじゃなかったらいいですって言ったら、それに対してあのわざわざお返事をいただきました。ありがとうございます。あのがっかりじゃないですって言って、言葉が足りなかったですね、落ち着いたトーンの声だったのでって、こんなに若くて綺麗な女性的な方だったのかと勝手に声から想像していた感じとのギャップに惹かれました。応援していますというメッセージをいただきました。なんかわざわざ言わせてしまった感じで、すいませんって感じです声って、まあ私声が低いから多分すごいこう落ち着いた感じにキャピキャピできないからね、聞こえると思うんだけど、まあそんなにね若くもないし、まあ綺麗でもないんですけど、やっぱ声とのギャップってねすごいあるよね。そう、このね、私もわかるんだけど、ポッドキャストとかよく聞いてたら、やっぱりあのポッドキャストって音声だけだから、なんか勝手にその人のこうイメージとか想像するんだよね。なんかそれは私もわかるなと思って、こんな感じの雰囲気の方かなとかね、なんか思うんだよね。だから声ってすごい大事だなと思うし、なんか声によってキャラって出てくるよね。なんかなんていうの、わかる意味。私さ、こういう低い声でこうキャピキャピしたキャラには多分なれないからさなんて言うんだろうな、そういう性格みたいなものも出るよね、きっとね、と思ってて。でもね、一つなんか思い出したのは、なんかね、昔小学生ぐらいの時だったかな、なんか小学校多分ね5、6年生ぐらいだったか、6年生とかかな、中学校じゃないと思う、多分、うん、そのぐらいの時に、なんか一つ年下の男の子ですごい可愛い男の子がいて、いつもその男の子をからかって遊んでたのね、可愛い可愛いとか言って、まあそうやっていつも言ってたんだけど、なんかね、ある日その男の子に声が変って言われたの私で、えって私すごいなんかびっくりして、なんて言うんだろう、自分の声ってそんな聞いたこともなかったし、なんかこう、え、私の声って変なんだみたいな、なんかね、そっからすごいその男の子に対して話をするのもなんかこう嫌になったというか、なんか自信がなくなったみたいな感じで、え、なんかもう話しかけにくくなったの、すごいね。 っていう思い出がすごいあって、自分の声ってねすごい本当は嫌いで、今でもこれはね慣れてないし、まあ、今ねポッドキャストをやってて自分の声聞く機会すごく多いから全然もうなんか慣れたけど、声ってね変えれないじゃんなかなか。まああるよ、多少あの営業用の声みたいなねちょっと高く出すとかあるけど、もう一生私はこれだから、まあもうしょうがないなって思ってる。顔とかってね変えれるけどさ、髪とかもね変えれるけど、そんなことあったなって思い出した。いただいたメッセージは今日はこんな感じです。ありがとうございます。皆さんいろいろね、そうこの間もインスタライブやってリクエストいただいたのでやってみようとは思っておりますが、なかなかうまくできてなくてすみません。あとね、そう最近ね実はこうお友達に、まあ、いつもポッドキャスト聞いてくれてるねお友達に質問されたのね、メッセージというか、あのおベビさんとどうなったのって、最近登場しないねとか言われてそうこれねいつのタイミングで言おうかなって私すごい思ってて、まあなんかわざわざ言わなくてもいいかなとか、なんかまあいろいろ考えたんだけど、まあいろいろこう思いながら、まあ言うタイミングがなかなかなかったのもあるんだけど、実はねおベビさんと私別れたんですよ。これねいつぐらい、まあちょっと前、まあなんか言ってなかったのはなんか話すと長くなるなとか、だから本当にねほとんど誰にも言ってないよまだ。日本のね仲のいいお友達、昔から何でも話せるお友達に、まあ、ちょっと話したのと、まあ、こっちでねあの、まあ、お友達に会ったら、会った時、まあ、最近どうみたいな感じで話をした時は話をするけど、なんかこうわざわざ自分からねえねえって言って、まあ、言わなかったのもある。なんて言うんだろうな、私ね、こう、まあ、その時ちょっとすごいごちゃごちゃなったわけ。まあ、あんまり良くない意味でね。だから、なんかこう自分もすごいアップセットしてたというか、なんて言ったらいいのかな。あんまりこう、そのことについて触れたくなかったのもあるし、なんかね、こう自分でこうわかるのね、なんかそういう時って、それを解消するまで、なんて言ったらいいの言葉で。消化するまでに私は時間がかかる人だから、自分でそれ分かってるから、最初はね、なんかちょっと怒りとかもすごいあったから、正直。なんかこう、それをまだ笑いにも変えれなかったし、なんかこう、口に出すの嫌みたいな感じもあった。から、まああんまり人にも言ってなかった。とか、まあ日本のね、お友達とかだとなかなかこう、メッセージとか言うとちょっとね時間なんかこう 何から話していいか分かんないというか、ごちゃごちゃなってたから、なんかこうまあゆっくり話せる時があったら話そうっていうぐらいに、まあ、思ってたんだけど、まあちょっと今ね全然もう落ち着いて、まあもう次に行こうっていう感じで今は思ってます。何があったってじゃあね言ってないからなかなかねあれだけど、ヘイフランキーフランキーが来てくれた。Hey, love you podcast. Thank you. ありがとう。今ね、そう、彼氏と別れた話をしてた。何話してた私。まあ、今はだから、その、ちょっと落ち着いて、全然こう、次のステップにもう進んでおります。まあ別にまだ彼氏がいるとかじゃないけど、もうあの、次の、人を見つけようかなっていう感じです。お昼ご飯はメロンパン。なんかかわいい。何かわいいじゃん。彼氏と別れたのおめでとう。別れは出会いの始まりよ。そうだよね。私もそう思うよ、本当に。そう、なんか本当ね、別れたっていうことは、まあなんかもうしょうがないことだし、なんて言うんだろうな、一人のことじゃないから、私が全てコントロールできるわけでもないし、私もコントロール全てされたくないし、まあ何があったかってね、こう、言うとすごい長くなるし、まあいろいろね、まあごちゃごちゃしてたから、全部話すとね、まああれだけど、まあ彼の名誉のためにも、 全ては言わないけれど、まあちょっとね、最後は私もかなり怒ってたからなんていうの、まあそれが落ち着いたって感じです。今は、今だから Tinder に登録したもっと幸せになるから、だから Enjoy Life Thank you、 ありがとう。そうそう、本当そう思うよ。なんかね、別れがあるってことはまたその出会いもあるし、なんか私いつもね、人にこれ言ってるんだけど、例えばその別れの時とかに、まあね、友達とか特に若い世代の人とかにやっぱりすごくいつも言うのは、もう絶対こんな好きな人とかに出会わないとか思うでしょって言って、とか例えばそのなんて言うんだろうな、もう次の恋愛ができるかわかんないとか、また一からやるのめんどくさいとか、でもね絶対またねあるからね、それだけは大丈夫、信じてます。絶対にまた好きな人もできるし、好きになられることもあるし、なんかいつまで経ってもね恋愛ってまあできるし大丈夫です。そこはね、まあそれ今すぐどうとかいうことはないかもしれないけど、もしかしたらタイミングってあるからね、恋愛って。だけどまあいつかは来ますよ。自分が間違ってなかったら、そう大丈夫と思います。いいなぁ、ティンダー沖縄でやると親戚の顔が出てきそう確かに狭いとこだと心配だよね。ニューヨークだったらね、まあなんかそんなに知り合いに出会うことないけどね、まあ変な人もすごい多いけどね、本当に久々なんかそのねやってみて、あーなんか思い出したって思ったもん、変な人多いなと思って。まあでももう変な人来ないように、将来を考えてるパートナー以外お断りですって書いたそう、そういうことはね、まあなんかいろいろありますよ。40代になってもね、なんかこうこんな恋愛のことでね、いろいろごちゃごちゃ悩んだりとか、そういうことってね、まあ、あるんだなーって感じ。なんかそんなことあるとは思わなかったけどね、昔ってね。なんか、まあ40代なんてさ、例えば10代、20代の人から見たら、とか自分がその頃ってもうすごい大人で落ち着いてて、とか思ってたじゃん。全然そんなことないからね。まあまあ、波乱万丈ですよ、毎日。でもこの間ね、50代の人と話をしてて、その人たち、まあ2人とも50代の方で、いや50代になってなんか落ち着いてると思ってたけど、なんかこういうことあるよねみたいな話をしてたから、あ、なんか私も50代になってもこうやって言うのかなってなんか思った、その時。まあいつまで経ってもね、なんかこう落ち着かないんでしょうよ、きっとまあでもね、まあ恋愛またできるでしょう。なんかそうそう、だからね、その自分、私の場合はね、その自分がこの解消するまでの時間がかかるってのは自分で分かってるから、そこでなんかこう無理に元気も別に元気出さなきゃみたいな、なんかこう前向いていかなきゃみたいなことももうしないし、別に落ち込んでたら落ち込んでたっていいし、別に傷つきたかったらとことん傷つけばいいと思うのね。だから別になんて言うんだろう、自分の声って自分しか聞こえないから、なんかこれはね本当に、まあ、アメリカに来て本当にすごいそれも思ったことでもあるし、自分の体と自分の声って自分にしか聞こえないじゃん。だからそれを聞いてあげることっていうのはすごく大事だし、相手にはなんかこう分かってよって思うこともあるけど、分かんないから、だって自分しか聞こえない声だから。分かる分かるね、分かるいやほんとね、もう勘弁してよって感じだけどね正直。そう、まあでもね、そうやってなんかこう自分にこう向き合ってたら、ちゃんと自分がどうしたいかってわかるから、例えば何もしたくなかったらそれが自分の声だからね、何もしなくていいよ、その時は無理しなくていいの。無理するとやっぱりどこかでバランス崩れちゃうから、まあ、でも時々ね、その、なんていうの、もう、 自分はこうするからって、まあ、声に出していうことも確かに大事な時あるのね。やっぱりこう例えば自分の夢とか目標って人に言うと、あ、やらないといけないってこう自分にプレッシャーもかかったりとかすることってあるじゃん。だからそれがいい自分のエネルギーになることもあるから、そういう時はね別に言っていけばいいし、まあなんか私の場合はもうこう自分が今人に言いたくなかったら言わないなんか別にいい。でもなんかなんて言うんだろう、自分のためだけに時間を過ごそうってすごく思ったね。なんか自分が好きな時間、まあ正直時間もできたし、自分が本当にこうカフェとかで過ごすのとかが好きだったりとかしたら、ぼーっとして、あ、なんかこういう時間好きだったなとか思ってすごい思い出したし、なんかやっぱりまあね、時間がなかったのもあるからね、自分の。そうそう。って思ってますよ、最近は。でもなんかそういう時に、自分をコントロールするのって自分しかいないから、やっぱりその、自分のことよく分かっておくことって、すごく大事だなと思うね。自分に余裕を持つこと大事だよ。フランキーも常に考えてるよ。そうだよね。なんかこうやっぱり自分に余裕がないと人のことも分かんないじゃん。なんていうの、自分でいっぱいいっぱいだったらさ、相手のこと考えれなかったりするしね。だからそういうなんていうんだろう、自分をいっぱいいっぱいの状態にしないっていうことをした方がいいかなと私も思うよ。うん、そう、なんかそういう時の考え方ってね、やっぱりネガティブになっちゃったりとかすることあるし、まあ何においても自分の人生のハンドルって自分しか握ってないから、もちろんね、まあそのパートナーがいたり、まあ結婚してたらそれだけじゃないと思うのね。例えば子供とかいたらもっとそうだろうし、でもやっぱり自分の軸っていうのがいつも常にその余裕であったりとか、自分でコントロールできないと、なんか大変だろうなと思う。車の運転みたいにさ、こう、なんていうの、自分がゆっくり進みたい時もあるし、その道がデコボコだなと思ったらちょっとスローリー行ってみたりさ、急ブレーキかけることだってあるだろうし、まあそんな感じで、なんかよく見ておこうかなって感じです。僕のマイナスなことは両立ができないマルチタスク。わかる私もマルチタスクじゃないからさ、本当にいろんなことね全然できないんだよね、いっぺんにね。だからそのさ、自分がちょっとこうガーンって落ち込んでたりするとやっぱりいろんなことうまく回らなくなっちゃうし、だからそういう面でもやっぱり余裕って持っとかないとねと思うよね。なんかなんて言うんだろうな、こないだね好きなポッドキャストで言ってた話が一個、なんかああそうだなって思ったけど、愛も情もあるけど幸せではないっていうことがあるっていう話をしてて、いや本当にそれだなって思ったの私。なんかね、もちろんまあ嫌になったから別れたんだけど、そのまあ最後ねゴタゴタしてたっていう、多分あれ年末のエピソードだったかな、ああいう時に、なんかあの時になんか言ったよね、私こうまあちょっとこういうことがあって、まあ今ちょっとね、まあ今後どうなるか分かんないみたいなこと言ってたけど、本当になんかその頃ってそうだったと思う。なんかこう、じゃあ私今幸せかなとか、じゃあ実際この人とずっと一緒にいることを想像した時に、なんか私幸せかなって思ったかな。うん。だから一つに集中すると大事なことができなくなっちゃうよ。愛と情ね。うんうん、そうそう。そうなのよ。まあでもね、その、それもみんな、何？それもこれも多分フランキーの性格で、それもいいところだとも思うし、全然なんていうの？自分でそれを分かっとけば自分で対処できるじゃん。例えば私はそういうことを解消していくことに自分に時間がかかるって分かってるから、その無理をしないとか、自分でそうやって選んでいくこととかも大事だと思うし、なんて言うんだろう、まあ、とにかく何が言いたいかというと、自分を大切にということですよまあ恋愛ってね、相手があることだから自分じゃいけないけど、やっぱり最終的に自分が幸せかどうか、でそこに そんな私といる相手も幸せかどうかっていう話だと思うのね。でもそれがもう狂っちゃったら2人にとってもいいことないよね。うん。まああとはなんかね、時間が解決することっていっぱいあるからね。なんか、まあ特に恋愛はそうかもしれないね。まあ今でこそね、そんななくなったけどさ、そうやってすごい傷ついて、もうなんか泣いてみたいなこととかね、昔とかいっぱいあったしさ、なんかほんといっぱいあったよ。ろくな恋愛なかったからさ、正直。ね、めっちゃ浮気とかもされたしね。いっぱい、まあなんか傷ついたこともあるな、って感じです。けど、なんかね、ほんと、時間が、解決することはすごく多くって、まあこれ女の人の特徴だと思うけど、次ができたら忘れるからね本当にこれ私のね、ちょっとこれ男性リスナーさんを敵に回すかもしれないけど、もう私のね、もうあのいつも思ってることは、男の傷は男で癒す、もうこれが鉄板って思ってますいや本当に次の人できたら綺麗さっぱり忘れるからさ、そこがあのよく言う上書き保存とね、別フォルダーで保存ってやつですよ。まああとはね、傷ついた分とかはもうね、その倍になってなんかいいことになって帰ってくるからさ、きっとね、と思って生きていかなきゃもうやってられないよねまあでもね、本当に傷ついたりとかしたことない人ってね、やっぱりまあいないと思うし、なんかそういうまあ傷ついたこととか、自分がこう泣いたこととかって、なんていうの、必ず自分のいい経験になるから、そういうことがね、自分の肥やしになるんだと思いますよ。経験としてね、なんかこう、なんていうんだろうな、深さが出るというかそんな感じですよ。そう、あとね、でもね、やっぱりこれだけはね、すごい、あ、まあ良かったなと思うのは、あのその彼の家族が今でもすごくやっぱり仲が良くって、まあ、そのことがあった時にも、その仲良いおばさんたちが3人いるんだけど、まあ、3人が3人ともね、本当に親身になって話を聞いてくれて、なんか本当に励まされたのね。まあ、彼は家族だからすごく愛してるけど、やっぱりこれは彼が間違ってるって言って、なんかすごい私の話をすごく聞いてくれたっていうのもすごくあって、そこはね、本当に感謝してるかな。今でもね、だから会ってるよ、みんなと。もうそれはもう彼抜きで、そこは私のお友達関係として。でみんななんかね、本当にまあそうやって彼と付き合ってた3年間ずっとファミリーのように、あの一緒に接してくれてたから、そこはね、みんななんか揃っていうのは、あなたはファミリーだからねっていうのはいつも言ってくれるから、それはまあありがたいかなって感じです。ファミリーラブはフォーエバーだからっていう大丈夫って、すごいね、力強いなと思った。本当にニューヨークにずっと住んでるみんな女性で、シングルマザーだったり離婚を経験したりっていう人たちなんだけど、なんかね、本当に大丈夫、あなた幸せになるからみたいな感じなわけサリーはね、大丈夫よって言って、絶対もういいようになるからねって言って、そうそう、すごいね、励ましてくれました。それはね、本当にありがたいですね。この間だからおばあちゃんにも会いに行ったんだおばあちゃんびっくりしてたけどね、なんかまあ何も知らなかったみたいで、まあなんか、まあ、聞いてるか分かんないけど、実は別れたんだよねっていう話をしたら、すごい、みたいな感じですっごいびっくりしてて、いつみたいな感じで、何にも知らなかったって言って、まあでもおばあちゃんにはね、その何があったかっていうのを詳しく言わなかったのね。まあなんか、ね、やっぱり自分の、大事な孫のことを、やっぱり、まあ悪く言っちゃうようになっちゃうし、あんまりそれね、まあなんかするの良くないかなとも思ったし、まあなんか言ってもいいかなって思ったんだけど、まあその時ね、実質的にちょっと時間がなかったのもあったし、まあ話すと長くなるなっていうのもあって、そう、ちょっとまあ、いつはロングストーリーだからみたいな感じで言ったんだけど、まあ、でもおばあちゃんは本当になんかもうちょっと考え直してみたらいいんじゃないみたいなことをすごく言ってた。まあ、何があったかね、なんかわかんないけど、なんかもう一回こうちゃんと話し合ってやり直せれるんだったらやり直したらみたいな ちょっとよく考えてみたいな感じで、すごい、まあなんかね、まあそれはないかなって思ったけど、まあ言わなかったけどね、ありがとうって言って、まあでも本当いつでも来てねって言って、もう今までみたいに今まで通りでいいからねって言ってくれたのはすごい、まあ、よかったかなって感じです。ヨコちゃん仕事休憩中？あ、ありがとう。髪かっこいい？バサバサだよありがとう。今ね、おベビさんと別れた話してたんだよみんな多分ね、まあ忙しいよね、この昼間の間にね。まあまあ、また帰ったらちゃんとゆっくり話します、ヨコちゃんにもえーってびっくりしたよねそう、なんかね、こうみんなに話したいんだけど、なんかこう一から話すと長いし、まあなんか私事だからっていうのもあってあんまり言ってなかった。まあ別にね、こんな別れましたっていう記者会見でもない、芸能人でもないんだからね、別にわざわざ言うのもあれかなと思ったけど、まあここのねポッドキャストでも、まあ彼の話はいっぱいしてたし、一応ご報告ですって感じです。素敵、アウトプットできるサリーさん。アウトプット、そう、でもね、アウトプットするまでにね、時間かかったのよ、本当に。自分のこう、バランスを見ながら、そう。まあ全然元気だったけどね。全然、そんなもうなんか落ち込んで泣いて泣いてみたいなことではなかったんだけど、で、あと、もう次へ行くっていう切り替えも自分しかできないからね。もう、こんなことね、今までもいっぱいあったし、多分これからもあるでしょうよ。ようこちゃん、落とし込めるまで時間がかかる。わかります。わかる？わかる？私もそうなのよ。なんかこう、人に言うと、なんかこう自分の気持ちが、なんか整理できてないまま、人に言いたくないっていうのがあるんだよね。なんかね、人が言うことってわかるから、わかってんのよ、わかってんのよっていう。わかってるから多分言われたくないっていうのがあるんだろうね、きっと自分の中で。なんか、だからちょっと自分で落ち着く時間が必要だったっていう感じですよ。まあでも、全然楽しく毎日やってますよ。相変わらず。まあだしね、これからいろいろ楽しい出会いもあるでしょう。ということで、誰かいい人いたら紹介してください。って感じです。そう。こんな感じのことを急にゲリラライブしてみました。こんな私の話に付き合っていただきありがとうございます。ということで終わろうか。これを、そう、収録したから配信しよう。はい。絶対あります。手放せば入ってきますもん。そうそう。自分の手が一個空いたから、また一個入ってくるよね。って感じです。そう、こんな感じで今日は終わろうと思います。ありがとうございました、皆さん。ということで、私たちに話してほしいトピックやリクエスト、感想などなどありましたら、ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あとは、ニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。ここでは、ニューヨークの街の様子だったり、いろいろ、いろんな情報を発信してますので、よかったらフォローしてみてください。あとは、私の個人アカウントは sally.pii です。ここは、ゆっくり、ゆっくりというか、ゆるく私の日常を更新してますが、ここのトップページから私のブログの方にも飛べるので、よかったらそちらも見てみてください。はい。ということで、終わりです。それでは、また次回のエピソードでお会いしましょう。Have a nice day! バイバイ!